コーヒーは何派ですか？ということで、今日のテーマはコーヒーです。まあ、おそらくこのタイトルを見て、この音声聞いてくださっている方は、まあ、コーヒーが好きな方なのではないでしょうか。で、コーヒーって好きな人は毎日飲んでるんですよね、おそらく。なので、まあ、こだわりがあるよっていう方もいると思います。今日はそんなコーヒーについてあなたと対話をしていきたいと思います。2025年2月の18日火曜日午前11時、タイのサムイ島の自宅から収録をしています。ちなみにこの収録ですね、スタンド FM で2回目の配信なんですけれども、一昨日かな、1回目の配信をしたところ、たくさんいいねがついていて、びっくりしました。本当にありがとうございます。まあ、おそらく誰もいいねしてくれないんじゃないかなと思っていたんですけれども、まあ、2日は経ってないですね。なので今その時点で30いいねぐらいついていて、本当にびっくりしています。これむちゃくちゃ配信のモチベーションになりますね。ありがとうございます。このチャンネルでは今後、僕はタイのリゾート地のサムイ島っていうところに住んでいるんですが、まあ、そこで非日常的な日常を送っていると考えているんですけれども、これからの時代の生き方について皆さんと対話形式でお届けしていきたいと思っています。はい。で、ちなみに昨日ですね、ブログメディアのノートというメディアでコーヒーに油を入れるべきかという記事について投稿しました。コーヒーに油を入れるべきか、これですね、コーヒー屋さん、コーヒー、カフェですね、喫茶店とかカフェのオーナーさんからするとコーヒーに油を入れるってなんか頭がおかしくなってしまったんじゃないかと思うかもしれません。実際、まあ僕も友達が日本人なんですけれども、友達がサムイ島でコーヒーロースターをやってカフェもやっているんですけれども、普通コーヒーに油って入れないですよね。で、なので、まあ初めて聞いた方ももしかしたらいるかもしれないですし、まあ知ってる方はね、ああ、バターコーヒーのことねと、もうすでにすぐにピンときた方もいるかもしれないんですが、知らない方のためにこのバターコーヒーっていうのは、アメリカのデイブ・アスプリーという著者で、これ何年前かな、下手したら10年ぐらい経つのかな、シリコンバレー式自分を変える最強の食事という本の中に書かれて、で結構それから広まっていったんですよね。でこのコーヒーに油を入れるっていうのは、この本の中に書かれているのはグラスフェット、いわゆる牧草で育てた牛から搾ったバター、もしくはこれギーでもいいんですけれども、それとあとココナッツオイル、これをさらに精製した MCT オイル、まあ、これも聞いた方いるかもしれません。この2つですね。なのでバターと MCT オイル、この2つの良質な油をコーヒーに入れて、そして、まあ、これただ入れてスプーンで混ぜるだけじゃダメなんですけどね、攪拌って言ってミキサーとかそういうものでもう完全にコーヒーと油が溶け合った状態、混ぜ合わせた状態にまでするんですけれども、こうするような食事法っていうのを、特にこれ朝食でこのバターコーヒーを取るように提案しているんですけれども、まあ、ケトジェニックダイエットと呼ばれる手法を紹介して、まあ、それで一躍有名になったのがバターコーヒーです。ケトジェニックダイエットも聞いたことあるよっていう方もいるかもしれませんが、これは簡単に言うと 人が活動するのにエネルギーが必要になるんですけれども、そのエネルギー源として炭水化物から脂質にこのエネルギーの元を変えることで体の脂肪を燃焼しやすくなる、そんなダイエット方法なんです。僕はこれまで、そうですね、もう4年か下手したら5年ぐらいになりますかね、朝は朝ごはんというものを取らずに、この彼の提案するバターコーヒーですね、これ著書の中では、英語版ではブレッドプルーフコーヒー、日本語ではこれ完全無欠コーヒーというふうに訳してるんですけれども、それをもう毎朝飲んできました。自分でですね、豆をひいてコーヒーを入れて、でそれにグラスフェッドのギーと MCT オイル、ちなみに僕はMCT オイルからさらに、純度の高いブレインオクタンオイルっていうのを使ってるんですけれども、それを攪拌させたコーヒーっていうのを毎日、途中半年ぐらいやめてた期間もあるんですけれども、でも基本的には4年か5年ぐらいずっともこのコーヒーを毎朝飲み続けていました。っていう前提があった上で、僕ですね、3ヶ月ぐらい前にライフスタイルが変わることがあって、それ何かというと筋トレを始めたんですよ。筋トレで、筋トレって聞くと皆さん、やっぱり食事としてはタンパク質ですね、プロテインをたくさん取った方がいいみたいなのはイメージつくと思うんですけれども、このケトジェニックダイエットだと、いわゆるその炭水化物を減らしてなるべく脂質を増やしていくっていう食事法だと、タンパク質が不足しやすいんですよね、どうしても。でタンパク質、これちなみに理由としては、そもそもその1回の食事、朝食を、このバターコーヒーに置き換えるので、食事の回数、つまりタンパク質を摂取する回数がそもそも減るんですよ。でタンパク質が減ると、もちろんその筋肉がつきにくいということで、ちなみにその筋肉がついていることのメリットとしては、筋肉がついていると体の代謝が上がるそうなんですね。これはなんかイメージできますよね、容易に。で代謝が上がるということは、エネルギーを燃焼しやすい体質になるということで、その意味でも筋肉をつけた方が、ダイエットにもいいというのがあるんですけれども、ただ先ほど言ったケトジェニックダイエット方法だとタンパク質が不足しやすいということで、僕はこの、ケトジェニックダイエットっていうのはやめて、朝から、プロテインを摂っていきたい。で、プロテインだけじゃなくて、食物繊維も摂っていきたいという形で、本当この1週間ぐらいですかね、朝にこのプロテインと、これちなみに、大豆プロテインですね、朝は大豆プロテインを、さらに、ソイプロテイン、なるべく食物繊維が含まれているタイプのもので割って取るような方法に変えてみています。でなおかつ、脂質も減らしたいというふうに思っています。でこれ、なんでこういうふうに切り替えていってるかというと、ピボットっていう YouTube チャンネルがありまして、この中で日体大の教授のバズーカ岡田さんっていう方がいるんですけれども、この方すごい多分ボディービルダーをやっていて、大胸筋が歩いてるなんていうふうに言われているんですけれども、この方が女脂肪食というテーマでお話をされていたんですよ。皆さん、この女脂肪食って聞いたことありますかね。僕は初めて聞いたんですけれども、脂肪を除く、これ体の中から脂肪を除くという意味の女脂肪なんですけれども、そのテーマで話していて、ステップとしては、食物繊維の摂取を上げて、で脂肪を減らしていくことからまず始めましょうと、これは一般的なダイエットとしてですよ。 ということを話していたんですよ。なので、まあ、僕もそれ早速やっていこうと思いまして、なるべく食物繊維を朝から取って、で朝昼晩と取って、で同じように、タンパク質も朝昼晩と取っていく反面、脂肪はこれまで結構脂肪分が多かったので、減らしていこうというふうに、食事を変えていっていますという、まあ、ライフスタイルですね。であと、まあ、食事の変化を踏まえた上で、結論コーヒーに MCT オイルを入れるべきかどうかっていうのが昨日書いた記事なんですね。で、あのちなみにあれなんですよ、これまではあのグラスフェットのギー、つまりバターですね、これと MCT オイルを入れていたんですけども、それだと脂質がどうしても多くなっちゃうので、ギー、バターの方はやめて MCT オイルだけにしてみようかどうかと思ったんですよ。っていうのは、まあ、調べてみると MCT オイル、まあ、ブレインオクタンオイルっていうのは、あの体に摂取するとすぐ燃焼されて、でなおかつ体のその脂肪も燃焼されやすくなると。でもう一つメリットを挙げるとすると、頭がすっきりするっていうか、クリアになるっていう効果があるんですよね。なのでそれもあって、まあ、コーヒーにもうバターは入れないけれども、ただ MCT オイルは引き続き入れていくべきかどうかというので悩んでいて、それを AI に聞いてみたんですね。というそのまあ AI に聞いたら、こういう回答が来ましたっていう記事を昨日ノートに上げましたので、まあ、もし興味がある方は、まあ、かなりマニアックな内容だと思うんですけれども、興味がある方はこのノートの記事のリンクも貼っておきますので、ぜひそちらからご覧いただきたいと思います。はい。で、かなり前置きが長くなってしまいましたが、今日このラジオでお話ししていきたいのは、もといコーヒーは何派ですかという話でしたね。はい。あなたはコーヒー何派ですか？まあ、コーヒーと一言で言っても、まあ、本当いろいろありますよね。まあ、缶コーヒー、まあ、プロダクトとして分けるのであれば缶コーヒーもあれば、インスタントコーヒーもありますし、あるいは、まあ、豆から挽いて飲むコーヒーもあります。まあ、僕もね、昔東京で7年ぐらい主に営業職として働いていたんですけれども、まあ、営業なのでよく外に行くんですよね。まあ、そうすると外でよく自動販売機で缶コーヒーを買って缶コーヒー飲むっていうのはありました。ちなみにね、今は缶コーヒーはもうほぼってか 100% 飲まないですね。まあ、タイに住んでるっていうのもあって、缶コーヒーあるにはあると思うんですけれども、日本ほど多分海外ってその缶コーヒーっていう文化が発達していないと思うんですよね。なので、まあ、自動販売機がそもそもないんでね、あまり。なので缶コーヒーという缶コーヒーそのものが周りにないっていうのもあります。であとはインスタントコーヒーですね。まあ、これは職場とかで手軽に入れられるコーヒーとして、まあ、このインスタントコーヒーを飲んでるという方もいるかもしれません。であと、まあちょっとそのコーヒーにこだわってくると、やっぱり豆から挽いて入れたくなってきますよね。もちろんスターバックスとかそういったコーヒーチェーンでも豆売ってますし、あとは喫茶店で豆売ってんのかな、まあコーヒー専門店って言ったらいいんですかね、そういうところで豆を買って、で、まあ、そのお店で豆をね、引いて、もらうっていうこともできますし、あるいは、その豆は引かずに、お店では引かずに、豆そのまま買って、自宅で、家で豆を引いているっていう方も、まあ、そこの方がね、そっちの方が豆が酸化しにくいので、豆の状態のまま、これ一回引いちゃうと豆が酸化して、どうしても味とか鮮度が落ちてしまうので、なので、まあ、コーヒーを引くっていうのは家で 飲む前にねやってるっていう方もいるかもしれないです。で、一言にじゃあ豆から引いて入れるコーヒーって言ってもいろいろ分かれてくるわけですよね。まずはじゃあどういう豆を買うのか、ほんとこういうことを言い出すとキリがないんですけれども、豆の産地とかありますし、シングルオリジンか、それかブレンドか、要は一つの産地から取った豆だけで、販売している豆なのか、それとも複数の豆をブレンドした、これがブレンドコーヒーなんですけれども、そういう豆なのか。で、ロースト方法もありますよね。ちなみにその前のなんか処理もありますよね。なんか僕はあまり詳しくないんですけれども、コールドプロセス方法とかウェット方法とかいろいろあるみたいです。で、その次にローストになるんですかね。ローストも浅入り、深入り、あと中入り、日本語でなんていうか分からないですね。ライトロースト、ミディアムロースト、そしてダークローストありますし、じゃあそれをね、引いた豆をどうやって抽出するのか、メジャーなのはドリップだと思うんですけれども、ドリップもコーヒーメーカーでドリップするのか、それともね、ちょっと手間ですけれども、ハンドドリップ、手でねコーヒーにお湯をかけて抽出するのか、あるいはフレンチプレスっていう方法もありますし、あとはお店なんかではもうエスプレッソマシンですね。今自宅用のエスプレッソマシンもあるみたいなんですけれども、それを買っている方は自宅でもエスプレッソマシンでコーヒーを抽出しているっていう方もいるかもしれません。はい、あなたは、どういったコーヒーを普段飲んでいるでしょうか。おそらくコーヒーが好きでマニアックな方ほどですね、やっぱり豆から引いて、その豆をね、いろいろ今お話ししたような形でこだわって、これがね一番、世界で一番うまいみたいな、自分が入れるコーヒーが世界で一番うまいと、どこのお店で飲むよりも、僕はそういうふうに思ってるんですけどね。僕のコーヒーがもちろんその自分好みに完全にそのカスタマイズされたコーヒーなので、そういった形で本当にコーヒー愛というかコーヒーラブな方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。僕はこういう形でコーヒーを引いて毎日飲んでいますっていう方は、ぜひコメント欄で教えてください。投稿してください。僕も興味あります。皆さんがどういう形でコーヒーを飲んでいるのか、豆の産地とかも教えてもらったら嬉しいかもしれないですね。僕はタイに住んでるっていうのもあって、タイのコーヒーの産地といえば北部にあるチェンマイ、もしくはチェンライという、山があるんですけれども、そこが有名なんですが、僕はそのチェンマイ産のシングルオリジンの、スペシャルティーコーヒーを毎日飲んでいます。はい、で、これが今プロダクトとしてのコーヒー で、そこからさらにコーヒーに何を入れるかっていうのも一つテーマとしては出てくるかなと思います。本当にコーヒー好きの方は何を言ってるんだと、当然コーヒーはブラックだろうという、僕もね基本はブラックで、ただね僕の場合その油を入れるんで、ブラックとは言えないか、本当コーヒー好きの方はブラックが多いと思いますし、その一方でいやちょっとブラックは苦いと、これもね厳密に言うとコーヒーって苦くないんですけどね、やっぱり品質が多いコーヒー豆をしっかり、コーヒー豆からしっかり入れたコーヒーだったら全然苦くないんですけれども、ただとはいえね日常飲むコーヒーは苦かったりする場合もあるので、飲みやすくするために、ミルクを入れたり、あるいは甘味料を入れてるっていう方もいるかもしれません。で、このミルクもね、ミルク一つとってもねたくさん種類があるんですよね。一番手軽なものは、コーヒーフレッシュ、これは厳密にはミルクではなくて、どうも石油から精製してるみたいで、かなり健康には 良くないようなので、まあ、もしこう毎日コーヒーフレッシュ入れてるよっていう方は、まあ、ちょっと他のミルクに変えた方が健康にはいいと思います、はい、でそれ以外のミルクとしては、まあ、一番オーソドックスなのはやっぱ牛乳ですよね。牛から絞った牛乳ですとか、あと僕がミルク入れるとしたら一番好きなのはソイミルクです。あ、ごめんなさい、ソイミルクじゃないや、オーツミルクですね。オーツミルクが、まあ、オーツっていう米に近いのかな、そういったものから抽出したミルクがあって、それは個人的にはもうコーヒーとむちゃくちゃ相性がいいです。なので、まあ、スタバとかでラテを頼むことがあったら、僕はこれミルクはね、牛乳ではなくてオーツミルクにカスタマイズしてもらいます。そうするとむちゃくちゃ美味しいです。あと、まあ、牛乳の場合は何ですか、僕もね、乳糖っていうんですか、乳糖不耐症っていう言葉があるんですけれども、朝牛乳たくさん飲むとお腹がゴロゴロしちゃうんですよ。なのであんまり体がこの牛乳乳糖を処理するのが能力がそんなに高くないので、まあ、それもあって牛乳よりかは他の豆由来の、まあ、食物由来のミルク、まあ、特にその中でもオーツミルクが好きっていうことです。でそれ以外にも大豆から作ったソイミルクとかね、であとアーモンドミルク、まあ、いろいろミルクもあると思います。で次に、甘みですね。甘みをつけたい、甘味料ですね、まあ、これも人によってはコーヒーに入れてるかもしれません。白糖で、黒糖ですね、そして他の天然の甘味料としては、ラカンカとかね、あとステビアとか、僕もね、昔ちょっとコーヒー甘くないと飲めなかった時期があるんですけれども、その時はステビアを甘みとしては入れてました。でその他人工の甘味料、これを入れてる方もいるかもしれないですね、はい。でまあ、この人工甘味料は、まあ、もちろん白糖よりかはいいんでしょうけれども、これもその健康に良くないよっていう情報とか研究結果が出ていたりもするので、これも毎日取ってるっていう方は、まあ、おそらく気にされてるとは思うんですけれども、まあ、最新の情報とかを確認しながら取られるといいんじゃないかなと思います。はい。であとは、僕が冒頭でお伝えした通り、コーヒーに栄養目的というか栄養を持たせたいと、せっかくコーヒーを取るんだったらとか、あるいはコーヒーでダイエットしたい、まあ、コーヒーブラックだけでもカフェインはダイエットに非常にその脂肪燃焼を燃やす効果があるらしいんですけれども、それに加えて先ほどお伝えした MCT オイルとかを入れるとダイエット効果が高くなるというふうに言われています。なのでコーヒーに油を入れている方もいるかもしれません。はい。という形で、他にもね、いや自分は実はコーヒーにこれを入れて飲んでるんだよという、なんか面白いアレンジをしている方もいるかもしれませんので、そういう方がいたらですね、ぜひコメント欄で教えてほしいなというふうに思います。まあ、このコーヒーってね、まあ、本当にもう好きな人は好きで、どんどんこうマニアックになっていくと思うんですよ。で、まあ、僕は別にそのコーヒーロースターでもないですし、カフェをやっている、まあ、カフェやりたいなと思ってるんですけれども、あくまでその個人としてコーヒーを楽しんでいるわけなので、まあ、ただ個人としての、まあ、個人としての愛好家として今後も、まあ、コーヒーに関しては何度かトピックとして上げていこうと思っています。そのネタの一つとして皆さんからのですね、いや私はこういうふうにコーヒー飲んでますよっていうのをコメントでもらえたら、ぜひ触れていきたいと思っていますので、今後もですね、ちょっとコーヒー好きな方は、お楽しみにしていただければと思います。はい。ということで今日の配信は以上になります。ありがとうございました。サワティーカップ。